人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その1。バッターは3割打てば優秀と呼ばれる。人生も3割うまくいけば十分。野球は面白い。バッターは3割のヒットを打てば優秀と呼ばれます。よくよく考えてみると不思議です。3割ということは7割は凡退なのです。10回打席があって7回は結果を出せなかったということです。失敗の確率の方が高い。にもかかわらず3割打てば優秀だ、素晴らしい、プロだ、と称賛されます。人生も同じです。3割うまくいけばいいのです。完全を求める必要はありません。むしろ完全を求めるのは無理があります。3割でいいのです。3割もあれば十分です。逆を言えば7割は失敗してもいい。そう考えると生きるのが楽になると思いませんか。3割うまくいけば十分と考える。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その2。できないことがあるのは素晴らしい。できる人を尊敬できるから。あなたができないことを思い出してください。誰でもできないことがあるはずです。文章を書く能力がない。料理ができない。パソコンについては完全に素人。できないことがあると悪いように思えますが、そうではありません。人間ですからできないことがあるのは当然です。できないことはあっていいのです。大切なことはできる人を尊敬することです。仮に尊敬できる人が一人もいない人生を想像してみてください。周りの人はだらしのない人ばかり。尊敬できる点も見当たらない。きっとつまらない人生であるに違いありません。優れた人をたっ飛び敬うことがなければ何を目標に生きていけばいいのでしょうか。人生の張りがなくなり生活がつまらなくなるでしょう。自分にできないことがあればできる人を素直に尊敬してほしいのです。できる人に嫉妬や恨みを持つのではなく素直に尊敬しましょう。すごいね、素晴らしい、頼もしいな、と思う。すると人生が華やかに思えます。あなたの欠点は謙虚になるためにあります。優れた人をたっ飛び敬うことがあるから人生に張りが生まれます。自分にはできないことができる人を素直に尊敬する。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その3。辛い時に辛そうな顔をしてはいけない。辛い時に辛そうな顔をしてはいけません。余計に辛くなるからです。辛い顔をしているとストレスが何倍も大きく感じるようになります。ああ、自分は今辛い状況にいるという自覚が強くなるため、苦しみがより強く感じるようになります。ストレスを感じやすくなると余計に辛い顔になります。辛い顔をするとまた余計に辛く感じる。悪循環です。辛い時こそニコニコしながら立ち向かいましょう。そういう状況ではないかもしれませんが、そうするしかありません。辛すぎて泣いてしまうなら泣きながら笑えばいい。元気が出ないならせめて口角をキュッと上げて笑顔を作ります。とにかく辛い時に辛そうな顔をしてはいけない。笑っていると自分は今辛い状況を楽しんでいると錯覚します。状況は辛くても脳は楽しんでいるのです。楽しんでいるならストレスは半減します。結果としてストレスに強くなるのです。辛い時こそニコニコしてストレスを笑い飛ばす。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その4。得する道より楽しめる道。あなたは今選択肢の上に立っているでしょう。道を進んでいると2つの分かれ道があり、どちらに進もうかと迷っているでしょう。出会い、利益損得、将来性、様々なことを考慮して判断に迷っているに違いありません。もっとシンプルに考えましょう。得かどうかより楽しめるかどうかです。楽しめると思う道に進むのが正解です。楽しめる道には楽しいことが待っています。楽しめれば自然とやる気や元気が出ます。自然とやる気や元気が出ればいくらでも力がみなぎるため、物事も自然にうまくいくでしょう。楽しいことはそのものが得にもなります。得する道には得しかありませんが、楽しめる道には楽しみと得の両方があります。つまり楽しい道を選ぶのが正解なのです。人生は楽しまなければ損です。さあ、楽しむタワーで道を切り開いていきましょう。楽しめる道こそ正解です。すぐ決断できるはずです。得する道より楽しめる道を選ぶ。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その後、靴と行動力は比例する。行動力がない人には靴に特徴があります。きっと靴が汚れているはずです。靴に泥がついていたり、傷がついていたり、などです。もともと素材が不十分な靴かもしれません。もちろん靴としての役目は十分ですが、覇気がないのです。足元に手を抜けば行動力も出なくて当然です。足元に力を入れるから行動力も出てきます。行動力を上げたければいい靴を買いましょう。丈夫で上質の素材を用いた靴です。一回り値段が高くなりますが、その価値はあります。いい靴を履くと行動したくなります。 新しい傘を買うと晴れの日でも傘を差して出かけたくなる気分と同じです。いい靴を買うと履き心地を試してみたくなるため外に出たくなります。ピカピカの靴を履いていると気持ちに余裕が生まれます。足元に力が入っているため行動力も自信がつくのです。行動力が強くなり、結果として人生に変化が生まれます。自分の人生を変えるためにいい靴を履きませんか？靴は人生を変えるアイテムです。ビジネスなら本革を用いたビジネスシューズ。プライベートなら丈夫で上質の素材を用いたシューズです。少々値段が高くても十分に見返りがあるでしょう。靴と行動力は比例します。上質の靴には人生を変える力があるのです。いい靴を履いて行動力を上げる。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その6。近道ばかりの人生はつまらない。途中の景色が見えないから。人生をショートカットしたい。早く実現できる方法はないのか。もっと短縮できないのか。人生の近道ばかりを歩もうとしていませんか。世間では少しでも早く実現させる考え方が進められています。効率、能率、ショートカットなどです。もちろん無駄を省くことは大切です。人生は有限ですから、やはり無駄は省いて必要なことを選択することが大切です。しかし、近道を通ることが無駄を省くとは限りません。むしろ、近道を通ることが無駄を作っている場合があります。近道しようと山のトンネルを使えば、途中の景色が見えなくなるのと同じです。確かに近道ですが、貴重な楽しみを失っています。どんなに美しい景色が広がっていても、トンネルを通ってしまうと見られません。人生の大きな損です。あなたの人生はそんな山のトンネルばかりを通ろうとする生き方になっていませんか？近道は大切ですが、近道だけを選ぶ人生は要注意です。あまり近道ばかり通っていると人生が無味乾燥になります。たまにはトンネルを避けた道を通ってみませんか。無駄な道ではありません。少し遠回りになりますが、綺麗な景色が楽しめます。感動するでしょう。癒されるでしょう。思い出になるでしょう。だから無駄ではありません。たまにはわざと遠回りをしてみる。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その7。振り返る習慣をやめればいい。前しか見られなくなる。くよくよしてしまうのは過去を振り返っているからです。いつまでもくよくよしてしまうなら過去を振り返る習慣をやめることです。過去を振り返るから嫌な思い出を思い出してしまい、くよくよしてしまいます。あんなことをするべきではなかった。あの時、ああしていれば人生は変わっていたかもしれない。過去を思い出してから落ち込む流れが目に見えています。過去はもう終わったことです。今さら過去の事実を変えることができません。後悔するような過去を思い出しても仕方ないのです。だから過去を振り返りそうになれば自分に振り向くなと言い聞かせます。過去を振り返る習慣ではなく過去を振り返らない習慣を持つのです。振り返らなければ前しか見られなくなります。それでいいのです。元気になるためには振り返らないだけでいい。自信がなければ過去を振り返らないと書いた紙を壁に貼っておきましょう。あなたにこれからやってくるのは未来だけです。未来に目を向けることが大切です。これからの人生に集中できるようになります。自然とポジティブになり、より建設的な考え方ができるようになるでしょう。過去を振り返らない習慣を持つ。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その8。一番やりたいことは最初にしよう。もったいぶっているとチャンスを逃す。あなたが今一番やりたいことは何ですか？読書、映画鑑賞、音楽鑑賞。カラオケ、勉強、外食。仕事、睡眠、旅行。一番やりたいことは今しましょう。後回しにせず最初にやるのが正解です。楽しみは後にとっておきたいと思いますが危険です。後になってできる保証はないからです。しばらくすれば気分が変わっているかもしれません。誰かに取られているかもしれません。環境が壊れているかもしれません。販売が終了しているかもしれません。そもそも生きていないかもしれません。もったいぶっているとチャンスを逃します。やりたいことを後回しにする習慣はチャンスを失いやすい習慣です。だから今やりましょう。もったいぶらずに今やるのが正解です。あなたがやりたいと思ったことは心からの正直な叫びです。気持ちが最も熱い時に楽しめば一番楽しく感じます。一番やりたいことは最初にやる。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その9。秋は改善のサイン。人間は慣れる生き物です。どんなことでも何度も繰り返していればいずれ慣れてきます。同時に飽きる生き物でもあります。慣れていることを何度も繰り返しやっていればだんだん飽きてきます。たとえ好きなことでも何度も繰り返していると飽きを感じるものです。さて、飽きを感じた後が肝心です。飽きたから終わりではありません。飽きた時、新しいスタートです。秋は改善のサインです。 もっと上手くできないか、もっと質を高められないか、別のアプローチはないか、と考えましょう。十分に慣れているなら改善を加えやすくなるはずです。環境や条件は改善によって新しくなるため、秋も改善されます。改善を加えた状態で再び秋を感じたときは、また改善のサインです。さらに上手くできないか、さらに質を高められないか、見落としているアプローチはないか、と考えましょう。さらに改善されることでさらなる向上が期待できます。あなたが今飽きていることがあれば改善をしなければなりません。仕事に飽きた。人間関係に飽きた。人生に飽きた。飽きたから終わりではなく改善を考えるのです。飽きを取り除けます。人生はこの繰り返しです。改善、改善、また改善です。改善を繰り返すことで人生がどんどん豊かになるのです。飽きていることは改善を加える。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その10。褒められたことは紙に書こう。いつまでも消えないから。ある時、ふと他人から褒められることがあります。礼儀正しいですね。字が綺麗ですね。一緒にいると癒される。褒められると嬉しいですね。しかし、多くの人が褒められ終わりにしています。人間は忘れる生き物です。せっかく褒められたこともしばらくすれば忘れます。感動も消えてしまうのです。もったいないことです。些細なことかもしれませんが、感動できたのです。褒められた時はその内容を紙に書き留めておきましょう。小さなメモでいいのです。いつまでも忘れることがありません。嬉しい余韻がいつもより長く続きます。褒められたことは紙に書き留めておく。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その11。よく褒められることは才能の目がある証拠。褒められたことは紙に書き留めましょう。人間は忘れる生き物ですが、紙に書けば消えることがありません。嬉しい余韻がいつもより長く続くでしょう。どんな些細なことでも褒められたことは、とりあえずメモしておきましょう。恥ずかしい行為と思わず、堂々と書き留めておきます。メモを見返すたびに嬉しい気持ちが蘇ります。さて、この習慣にはもっと大切な本質があります。自分発見です。褒められた経験とは、あなたの秀でた能力を他人が客観的に評価したということです。褒められたことを書き留めていくうちに、褒められる経験に一定の偏りが見られる場合があります。例えば、人を癒す力があるねという褒め言葉をいろいろな人から言われる経験です。自分では普通と思っても、他人からよく言われるなら優秀なのでしょう。往々にして自分の能力は自分では当たり前と思ってしまいます。それは才能の目です。まだ大きくはありませんが、今後の行いによって大きくできる可能性を秘めています。紙に書けば自分の特徴に気づきやすくなります。その能力はさらに磨いて伸ばしていきましょう。ゆくゆくは才能に発展する可能性があります。よく褒められることはもっと特徴を伸ばす。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その12。日中の質を上げたければ睡眠の質を上げる。睡眠の質を上げたければ寝具の質を上げる。日中にどれだけ活発に活動できるかは睡眠の質によります。疲れが残っている状態では日中に十分な力を発揮できません。しっかりと寝て疲れが完全に取れた状態だから日中に十分な力を発揮できます。勉強のできる人は必ずよく寝ています。仕事のできる人も必ずよく寝ています。では睡眠の質を上げるにはどうすればいいのかというと、寝具の質を上げるのです。ふかふかの布団。頭にフィットした枕。気持ちのいいパジャマ。寝具の質を上げればぐっすり寝られるようになるため睡眠の質も上がります。私たちの人生は3分の1が睡眠時間です。人生80年とすれば睡眠時間の合計はおよそ26年です。膨大な時間ですね。私たちは日中の衣服にお金をかける一方、睡眠中の衣服は軽視しがちです。寝ている時間も大切な人生の一部です。ファッションにお金をかけるのと同様に寝具にもお金をかけてもいいのではないでしょうか。寝具の質を上げることは人生の質を高めることになるのですから。日中の質を上げるために寝具の質を上げる。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その13。積極的な行動に精神的苦痛はない。消極的だから精神的苦痛を感じる。精神的苦痛を感じるのは消極的だからです。受動的や否定的になっていると小さな苦痛も大きく感じます。嫌だなという気持ちがあると体が重く感じます。次の仕事だと上司から言われただけで強い疲労を感じます。消極的だから精神的苦痛を感じるのです。精神的苦痛から解放されたければ積極的になることです。積極的な行動に精神的苦痛はありません。ここで言う積極的とは中途半端な積極的ではありません。70% や 80% の積極的ではなく 100% の積極的を言います。本当に積極的になればあらゆる刺激が楽しみに変わります。恐怖がワクワクに変わります。 苦痛が快感に変わります。疲れは溜まるのではなく、むしろ取れていきます。積極的な行動に精神的苦痛はありません。精神的苦痛を感じるなら、どこかに消極的な部分が残っています。自分では消極的ではないと思っても、精神的苦痛を感じるなら消極的な部分があるはずです。自分が積極的か消極的かは、精神的苦痛を感じるかどうかで判別できます。人生で中途半端はよくありません。やるからには徹底的な積極的になりましょう。真の積極的になったとき、あらゆる精神的苦痛から解放されます。真の積極的になり、あらゆる精神的苦痛から解放される。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その14。私たちは簡単に諦めすぎている。阿久悠さん、1937-2007年という日本人の作詞家がいました。阿久悠さんは天才です。1967年から本格的に作詞活動を始め、また、会う日まで、北の宿から、など多くのヒット曲を創出しました。驚くべきは作曲数です。一生涯で作詞をした数は、なんと5000曲以上とも言われます。昭和のヒット曲の大半は阿久悠さんが手掛けたと言っても過言ではありません。作詞のジャンルも幅広く手掛けていました。演歌だけでなく、フォークソング、アニメソング、CM ソングなどです。量といい、ジャンルの幅といい、音楽界を総なめでした。天才にふさわしく、膨大な量なのです。しかし、さらに驚くべきはヒット率です。作詞をした5000曲のうち、ヒットしたのは実は100曲ほどです。つまり、50回作詞をして、ようやく1回ヒットです。ヒット率だけ見れば、とても低い確率です。天才ですら50回に1回のヒットですから、一般人ならもっと低いヒット率になるでしょう。100回に1回、300回に1回かもしれません。私たちは簡単に諦めすぎではないでしょうか。挑戦してうまくいかなくても当然と考えることです。人生では諦めずに量をこなす力が大切です。ヒットを出したければ諦めず、膨大な挑戦を繰り返しましょう。阿久悠さんの飽くなき努力を見習いたいところです。ヒットが出るまで膨大な挑戦を繰り返す。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その15。大人になっても甘える時間は必要。ニュースで報道される人の中には、真面目な職業の人が目立ちます。真面目そうな人なのにどうしてと思います。甘えなかったからです。甘えが許されない立場や状況では、人は限界に達しやすくなります。すべての人は弱い存在です。弱いからこそ、たまには誰かに寄り添ったりすがったりしたくなります。本当はすべての人に甘えたいという欲求があるのです。甘えない生活を送っていると、弱音を吐き出す場がありません。だんだんストレスがたまり、ある時爆発するのです。大人は甘えてはいけないというルールはありません。いつの間にか大人という響きだけで、もう甘えてはいけないという先入観を抱きがちです。いいえ、大人になっても甘える時間は必要です。性別や年齢に関わらず、人間なら全ての人に甘える時間が必要です。大人は子供の頃と比べ甘えにくい状況になるだけです。もちろん、いつも甘えるのは問題ですが、適度の範囲内で身近な人に甘えてみましょう。恋人に甘える。妻に甘える。夫に甘える。ペットに甘える。上司に甘える。部下に甘える。甘えていればストレス発散がうまくできます。本当は身近な人に甘えた方が関係も良くなります。頼ったり頼られたりする関係になるからです。支え合うとは、甘えたり甘えられたりという関係です。たまに甘える方が理想的な人間関係が構築できます。たまに甘える。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その16。優しい人生にしたければ、あなたが優しくなければならない。優しい人生にしたければ、あなたが優しくなければなりません。最初から優しい人生を求めるのではありません。まず、自分から優しくなりましょう。会う人すべてに優しく接してみましょう。相手によって態度を変えず、すべての人に最大限の優しさで接します。相手は、助かります、ありがとうございます、素晴らしい、と言って喜んでくれるでしょう。優しいことをされると、優しい気持ちになるのが人間です。優しくされた相手は、恩返しの気持ちが生まれ、あなたに優しく接してくれます。先日は、どうもありがとうございました。これはお礼です。いつもお世話になっています。これは気持ちです。今度は、私にやらせてください。いろいろな人から優しい言葉をかけられるでしょう。接する人すべてに優しくしていれば、すべての人から優しくされます。結果として、優しい人生になるのです。すべての人に優しく接する。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その17。答えは自分の中にある。本を読んでいると様々な一言に出会えます。仕事に関する言葉、愛に関する言葉、人生に関する言葉。ジャンルによって多種多様です。ドキッとしない一言はさらっと読み流してください。気にしてほしいのは、ドキッとした文章です。 なぜドキッとしたのかというと、自分の潜在意識と一致したからです。実はあなたはすでに答えを知っています。知っていますが、はっきり具体化できていない状態です。共感と言いますが、その対象が自分に内在しなければ共感のしようがありません。同じことを思うから共感です。共感したことはすでにあなたは潜在的に知っていたということです。しかし、ぼんやりした状態のため、私たちは普段うまく言葉で表現できていません。その表現のお手伝いをするのが作家の仕事です。読者が心の奥で思っていることを言葉でうまく表現します。文章を読んだとき、自分のぼんやりした意識と一致したとき、ドキッとするのです。私の仕事はすでにあなたが感じているぼんやりした答えを具現化しているだけです。そういう意味で、答えは自分の中にあると言えるのです。あなたが求めていることは何かわかりません。私は大切そうな言葉を思いつくまま次々と表現しているはずです。すると偶然私が書いた文章があなたが求めていることと一致する場合があります。それがドキッとした言葉です。今のあなたに必要な言葉です。ドキッとした文章は何度も読んでください。2回も3回も読んでください。紙に書いて壁に貼ってもいいです。30の言葉のうち1つくらいドキッとする言葉があれば幸いです。ヒット率は低いかもしれませんが、30のうち1つでもヒットすれば私にはホームランです。ドキッとした言葉は何度も読み返す。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その18。名前をつけないと本当の愛着は生まれない。あなたが愛用しているものには名前がついていますか？あなたには愛用しているものはありますか？あると答える人は大勢いるでしょう。では愛用品に名前をつけていますか？と聞くとどうでしょうか？一転してないと答える人が大半になるでしょう。愛用しているものがあるなら、ぜひ名前をつけてほしいところです。愛着は名前から生まれます。名前をつけなくてもすでに愛着があるかもしれませんが、まだ小さい状態です。名前をつければもっと愛着が生まれます。名前とは存在を認める言葉です。カバンや財布という一般名詞ではなく、きちんとした人名をつけます。人ではありませんが、人名でいいのです。人名をつけると、物が人のような認識になるため、より深い愛着が生まれます。愛用品を扱う手つきがいつもより優しくなるでしょう。メンテナンスをしようと思う気持ちも強くなるでしょう。名前をつけるから物との付き合いがもっと深くなります。そういうものとの付き合いを深めるのも人生の楽しみの一つです。愛用しているものは愛用にふさわしい名前をつけてみませんか？今までより深いものとの付き合い方ができるはずです。愛用しているものに名前をつける。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その19。世界を変えるのは実は簡単。世界が変わってほしいという人がいます。世の中の習慣、文化、考え方などが変われば、自分の生活や人生ももっと豊かになるのではないかと思います。しかし、世界が変わるまで待つなんてナンセンスです。待っているうちに時間が過ぎて寿命を迎えるでしょう。世界が変わってほしいと思うなら、まず自分が変わればいいのです。自分も世界の一部だからです。自分が変わった瞬間、わずかではありますが、世界も変わったことになります。また、自分が変わることで世界の見方も変わります。決まり事の多い世界は安全が約束されている世界と考える。言語が統一されていない世界は多様な価値観を学ぶ機会と考える。理解されない世界は自分にその使命が課せられていると考える。自分の見方が変われば世界が変わったのと同じ効果が得られます。世界が変わってほしいと思った時はまず自分が変わるのが正解です。自分の価値観や考え方を変えることで世界を変える。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その20。有意義な時間とは、達成した瞬間より努力している時間。早く夢を実現させたい。そう言いますが、本当に早く実現してしまうと意外に虚しいです。生きがいを失います。やることがなくなります。楽しめる時間がなくなります。時間がかかる夢は苦しくて大変な印象を受けますが、時間がかかるからいいのです。実現に時間がかかるほど長い時間成長が楽しめます。改善を何度も繰り返せる楽しみが得られます。実現に向けて努力をしている間が一番幸せです。やりがいや生きがいを持って生きていけます。中途半端は嫌だと思えるのは途中だからこそです。夢に向かって努力している時が人は一番強い。この夢が実現するまでは死ねないと思うため自然と寿命も伸びていきます。有意義な時間とは達成した瞬間より努力している時間です。実現に時間がかかる夢があればあなたはすでに幸せです。嘆くのではなく喜ぶことです。実現に時間のかかることを喜ぶ。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その21。悪口を言っているとどんどん頭が悪くなる。褒め言葉を言っているとどんどん頭が良くなる。悪口と褒め言葉。2つを比較すると語彙と表現の大きな違いに気づきます。 悪口といえば次のような言葉が思い浮かびます。バカ、クズ、死ね、まずい、最低。悪口は全体的に文章より単語が中心です。しかも悪口は種類があまり多くありません。限られた種類の言葉を単純な使い方しかしないため語彙も表現も乏しくなるのです。一方、褒め言葉はどうでしょうか。素晴らしい才能に感服いたしました。細かいところまで仕上がっていて感動した。美味しい料理で感動しました。とろけるような味わいですね。部屋が綺麗で清潔感がありますね。褒め言葉は全体的に単語より文章が中心です。人間心理として感動は言葉数が多くなる傾向があります。褒め言葉を言うためには相手の細部まで見なければいけないため鋭い思考力も要求されます。また素晴らしさは言葉で表現しにくいものが目立ちます。そのため褒めるためには言葉の繊細な表現が要求されます。どう表現すればいいだろうかと考える経験を通して思考力や表現力が磨かれます。褒め言葉を言っていると語彙と表現がどんどん豊かになり頭が良くなるのです。褒め言葉を習慣にして語彙と表現力を豊かにする。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その22位。他人の成果が気になるなら自分に集中できていない証拠。他人の成果が気になって自分の仕事に集中できない時があります。彼は今回もスコアが高い。彼女は今日もうまくやっている。相手の成果が気になってなかなか集中できません。集中できないのはその人のせいと思いますがそうではありません。他人の成果が気になるなら自分に集中できていない証拠です。真の集中は点になります。本当に自分に集中できているなら自分だけを見つめることになります。前を向いていれば後ろは見えないはずです。自分に集中していれば他人は見えないはずです。他人の成果が気になる自分に気づけばまだ自分に集中できていないと考えてください。本当に前を向いていません。どこかに邪念があります。よそ見をしています。他人の成果が気にならないほど自分に集中することです。他人の成果が気にならない自分に気づいたとき本当に自分に集中できています。他人の成果が気にならないくらい自分に集中する。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その23。どんな人にも愛がある。問題は表現するかどうか。あなたには愛がありますか？それを確かめるテストがあります。涙です。あなたは悲しい映画を見て涙を流したことがありますか？きっとあると答えるでしょう。涙を流すのは愛がある証拠です。愛がなければ感動しませんから涙を流すこともありません。愛があるから感動ができ涙を流せます。ではあなた以外はどうでしょうか。例えば思いやりのない人です。世の中には人当たりの悪い人がいます。無表情、無礼、乱暴な人などです。しかしそんな人でも悲しい映画を見ればあなたと同じように感動して涙を流すはずです。思いやりのない人にもやはり根底には愛があるのです。これは監獄にいる囚人でも同じです。どんな人も感動すれば必ず涙を流します。つまり世の中のすべての人に愛は内在しているのです。ではなぜ思いやりがないと見えてしまうのでしょうか。きちんと愛を表現していないからです。愛があっても表現しなければ愛がないように見えます。思いやりがないと誤解されるのです。あなたにも愛があります。すべての人に愛があります。問題は表現するかどうかです。愛はあなたが手にしている最高の宝です。愛があるおかげで感謝や感動の気持ちが湧き上がります。喜び、怒り、悲しみ、楽しみも愛があるからこそ湧き上がる感情です。人が人である軸です。せっかく宝を手にしているのに活用しなければ宝の持ち腐れです。宝探しは不要です。あなたはすでに宝を手にしています。愛という宝です。自分は今愛という宝をすでに手にしていることに気づくことです。どれだけ使ってもなくなりません。むしろ使えば使うほど増えます。ですから愛は積極的に表現していくことが大切なのです。愛は積極的に表現していく。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その24。簡単に儲かる話はすべて怪しい。そういう話を持ちかける人も怪しい。簡単に儲かる話があります。やりませんか？簡単に儲かる話はすべて怪しいと考えましょう。普通に考えて儲かる話なら誰にも話さず内緒にしようと思うものです。儲かる話を人に話すと利益を横取りされます。重大な秘密も広まってしまうと意味がなくなります。儲かる話も儲からなくなるでしょう。簡単に儲かる話がありますと声をかけるのはその行為からして不自然です。だから怪しいと考えます。そういう話を持ちかける人も怪しい。たとえ本当に儲かるとしても長くは続かないでしょう。何らかの犯罪に巻き込まれる可能性もあります。簡単に儲かる話があってほしいと思うのが人間ですが残念ながら簡単に儲かる話はありません。 話の内容に関係なく、簡単に儲かる話は全て避けた方が無難です。簡単に儲かる話を避けるだけで無駄な損をせずに済みます。簡単に儲かる話からは逃げましょう。簡単に儲かる話はきっぱり断る。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その25。仕事をうまく仕上げるコツは輪郭から始めること。絵を描くときにはコツがあります。まず輪郭から描くことです。どちらから先でも結果は同じだろうと思いますが、実際にやってみると大きな違いが出ます。詳細から描くと全体がアンバランスになります。輪郭から描くとバランスが良くなります。なぜでしょうか？詳細は最初から一部をきれいに描けるメリットがあるのですが、狭い範囲しか見ていません。どんなにきれいでも全体がアンバランスでは不自然に見えます。輪郭から描くと最初は大雑把なデメリットはありますが、広い範囲を見ています。最初に大枠を決めてから詳細に取り掛かる方が全体のバランスが良くなるため自然で美しく仕上がるのです。この流れは仕事でも同じです。いきなり細かいことをすると時間もお金もかかります。何よりアンバランスになります。まず輪郭から始める方がうまくいきます。大枠であり概要であり骨組みです。あなたがやっていることは輪郭でしょうか？詳細でしょうか？最初から美しさを求め詳細に走らないことです。美しくなくてもいいから最初にすべきは輪郭です。まず輪郭から始め、次に詳細に進むことをお勧めします。結果として、綺麗でバランスのいい仕事が完成します。輪郭を整えてから詳細に進む。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その26。癒されたいと思うなら誰かを癒す。その行為が癒しになる。癒されたいと思うなら誰かを癒すことです。あなたの身近で人生に悲観している人がいれば、ぜひ励ましてあげてください。自分も悲観してそれどころではないと思うかもしれませんが、できる限りの言葉をかけましょう。自分の失敗談を紹介するのもいいでしょう。相手の長所を見つけて励ますのもいいでしょう。話を聞くだけでも構いません。あらゆる方法を使って癒してあげましょう。すると結果として自分が癒されます。誰かを癒そうとする一連の行為が癒しになるからです。自分の失敗談が役立ったという喜びが実感できるでしょう。自分の言葉は効果があったという現実に嬉しくなるでしょう。自分の存在が生かされたという実感が得られワクワクするでしょう。あなたの言葉に触発されて相手が元気になる頃にはあなたも元気になっているはずです。癒されたいと思うなら誰かを癒す。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その27。事情があってお墓参りに行けない時のマナー。お墓参りは行かないより行った方がいい。今の自分がいるのはご先祖様のおかげ。せめてお墓にお供え物と祈りを捧げて供養したいものです。これは誰でも同じ考えでしょう。しかし事情があってお墓参りに行けない時もあるはずです。ご先祖様もあなたが忙しいのは理解しているでしょう。仕方ない状況なのですから、あまり自分を責めないことです。お墓参りに行けないことで自分を責めるとご先祖様はかえって心配します。では何もしないかというと、そうではありません。そんな時はせめて心の中で祈りましょう。お墓のある方向に向かって目をつぶり頭を下げ静かに祈りを捧げます。正式なお墓参りではありませんが、何もしないよりは良い行いです。ご先祖様の身になってみましょう。お墓参りの本質とはご先祖様の霊に備え物をして冥福を祈ること。ご先祖様に感謝を伝え、これからも頑張る決意を伝えること。それはお墓にある場所へ行かなくてもできます。備え物はできませんが、あなたの心のこもった祈りがあれば代わりになります。その代わり、次にお墓参りに行くときはいつもの2倍の気合を入れておくといいでしょう。お供え物も少し多めにしておくとちょうど良いバランスになるでしょう。お墓参りに行けないときはお墓のある方向に向かって静かに祈りを捧げる。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その28。損をしたのではない。他人の分け前を増やしたのだ。自分が損をするというのは一つの社会貢献です。他人の分け前を増やしたことになるからです。あなたがハズレを引いたなら誰かが当たりを引く確率が上がりました。投資で損をしたなら誰かが得をする確率が上がりました。あなたが負けたということは相手が勝ったということです。損をしたときはこう思いましょう。ああ、今日もいいことをした、と。事実として誰かを幸せにしているのです。楽しませたり喜ばせたりしています。損をした金額はお賽銭、と考えましょう。神社に行って賽銭箱にお金を投げ入れるようなものです。損をした後手を合わせておきましょう。次はあなたにいいことが巡ってくるでしょう。損をしたときは他人の分け前を増やしたと考える。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その29。お金を求めた活動に偉業はない。お金を求めた活動に偉業はありません。人生の法則です。 偉人の伝記を読んでみてください。お金を追い求めた結果、偉業を成し遂げた人物は一人もいません。オリンピック選手を見てください。報奨金を目当てにした金メダリストは一人もいません。一流経営者を見てください。利益を最優先に考えた経営で偉大な達成を果たした企業は一例もありません。第一に考えるべきは人や社会への貢献です。人や社会のことを第一に考えて活動するから大きな結果を果たせます。人や社会からも愛されることになります。お金はその活動の結果に過ぎません。お金のために働くのはかえって金運を下げてしまいます。お金が欲しい欲しいと思うのはストーカーと同じです。闇雲に追いかけるばかりでは相手から嫌われるように闇雲にお金を追いかけるとお金から嫌われます。金運を上げたければお金のことは忘れ、人や社会のことを第一に考えて活動することです。命と人生を捧げるくらい必死になることです。折を見て自分の仕事が本当に人や社会に貢献しているか振り返ることが大切です。結果が出ていなければまだ結果が出ていないだけです。あなたがお金を忘れ、人と社会への貢献を最優先で考えるならいずれ偉業を達成できるでしょう。結果が出るのは遅くなるかもしれませんが、目的が間違っていなければ必ず正しい結果が生まれます。人や社会のことを第一に考えて仕事をする。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。その30。あなたは人生に愛されている。だからあなたも人生を愛そう。あなたは人生に愛されています。光はあなたを照らすステージライトです。音はあなたを演出する音響です。地面はあなたが活動する舞台です。空気はあなたが元気になってもらうための食料です。人間関係はあなたが生きていくための協力者です。間違いや失敗はあなたが成長するための糧です。有形無形に関わらず、人生はあなたのためにいろいろな物事を提供しています。人生はあなたにたくさんのことを与えています。常にあなたは与える量より与えられている量の方が多い状態です。だからあなたも人生を愛してください。私は人生に愛されている。私も人生を愛していると考えるだけでいいのです。すると今までより人生が楽しく感じられるはずです。あなたが愛を表現すれば人生も愛をもっと表現してくれるでしょう。人生を愛す。人生の正しい生き方に気づく30の言葉。まとめ。その1。3割うまくいけば十分と考える。その2。自分にはできないことができる人を素直に尊敬する。その3。辛い時こそニコニコしてストレスを笑い飛ばす。その4。得する道より楽しめる道を選ぶ。その5。いい靴を履いて行動力を上げる。その6。たまにはわざと遠回りをしてみる。その7。過去を振り返らない習慣を持つ。その8。一番やりたいことは最初にやる。その9。飽きていることは改善を加える。その10。褒められたことは紙に書き留めておく。その11。よく褒められることはもっと特徴を伸ばす。その12。日中の質を上げるために寝具の質を上げる。その13。真の積極的になり、あらゆる精神的苦痛から解放される。その14。ヒットが出るまで膨大な挑戦を繰り返す。その15。たまに甘える。その16。すべての人に優しく接する。その17。ドキッとした言葉は何度も読み返す。その18。愛用しているものに名前をつける。その19。自分の価値観や考え方を変えることで世界を変える。その20。実現に時間のかかることを喜ぶ。その21。褒め言葉を習慣にして語彙と表現力を豊かにする。その22。他人の成果が気にならないくらい自分に集中する。その23。愛は積極的に表現していく。その24。簡単に儲かる話はきっぱり断る。その25。輪郭を整えてから詳細に進む。その26。癒されたいと思うなら誰かを癒す。その27。お墓参りに行けないときはお墓のある方向に向かって静かに祈りを捧げる。その28。損をしたときは他人の分け前を増やしたと考える。その29。人や社会のことを第一に考えて仕事をする。その30。人生を愛す。